こちらに東京アントニオの定期アポイントがありますけど、それとあと、ですね、論説のところにですね、コスタボックスが今回書いておられるんですが、その論説の中でですね、長崎のキャンプのことが触れてあるんですね。で、ちょうど年は僕がその2日目の朝に、その硬い岩の上に建てる家は流されない、その上のところは流されたと話をして、その日、原発のところに行ったらですね、その30メートル近く掘って、すごく硬い岩盤の上にしかその原発はできないんだということを言われて、そして揺れは3分の1になるという、それでも福島は大変でしたけれども、まあ、それでちょうどその御言葉を聞いたぞったので、まあ、人間の場合はね、それでもダメですけど、神様の言葉は確かな、ね、固いように立てるということはね、まあ、そういうことが書いてあります。ぜひ読んでてほしいと思います。あと地震のことです ね、まあ、週末を実感したことでも、テロのことはちょっと出ておりますので、ね、ご覧になってほしいと思います。それでですね、いくつかあるんですが、一つは、まあ、今テロのこと言ったらそっちを先ますが、イスラエルチームですけれども、今年はイスラエルエジプトチームだった予定が、エジプトが非常に危険な状況ですので、今旅行会社の方がエジプトのチケットは取れないということで、急遽ヨルダンに変更になりました。ちょっともうちょっと寒く下げてくれるかな、あっていうか、すいません、ちょっと暑いので。で、いつも言いますように、寒い方が好きな人は後ろ、暑い方が好きな人は前で、ゆっくり休みたい人はこの柱の後ろで、何かというとですね、何かというと、エジプトがイスラエルに変わった、ヨルダンに変わったんですね。それが、まあ、テロの関係もあるんですけども、まあ、じゃあそれはこの前の日曜日のですね、礼拝の時に週報に書いてあったんですけど、まあ、先週の前の土曜日にですね、アンティオク の最新出たらしいんですけども、ちょっと知らなくて、日曜日の週報で、その報告と聞いて、ね、ちょっとお話しましたけど、驚いたんですが、これはこちら側が変えたんじゃなくて、神様の方がその危険だということを変えられたんですが、非常に意味があります。まあ、今日その話をしたらそれだけで1時間の説教になりますので、しませんが、夜ちょっと話したいと思うので、ぜひ時間になる方は来てください。ゆっくり話したいと思いますが、ただゆっくりお話しませんけど、週末にも年明けにも書いてきましたが、エジプトっていうのはですね、シナイ山で紅海なんですね。紅海、赤い海の紅海ね。で、エジプト、エジプトした民が神の導きに従ってモーセが来たら紅海に出たわけです ね。8日でカナンの地に行けたんですが、紅海に来てしまって、で、エジプト軍の後ろから追いかけてきて、まあ、後悔したわけであります。絶対絶対に諦めたんですね。でもそこで手を挙げたら後悔が割れて、割れた後ヨルダン、その後悔を渡って、エジプト軍は滅びたんですね。そして、そこから40年の荒野が始まるんですね。まあ、それはもちろんイスラエルの信仰だったからなんですが、そのことも実は神の計画の中にあったわけです。イスラエルのための信仰になることも。どうしてそれかといったら、モーセは40年間手王学を学んで、エジプトの王室で、その後荒野にやられます。でもその後40年荒野を男だけ60万数百万のために聞いていくのに、神様は40年の帝王学と40年の荒野を通されるわけですね。最初からモーセの中心の使命は、最後の80歳から120歳まで40年間荒野を導くことになったわけですね。だから皆さんですね、イスラエルが不信仰になってしまったんですけど、それも全部神様は盛り込み済みだったわけです。私たちの人生に、まあ、例えばモーセが殺人したというとんでもない失敗をして、あの40年あるわけですが、その失敗も全部神様が織り込み済みで、そのことも益にして40年の荒野を通した後に締めたんですね。まあちょっと他の説教になりますからこれで言いませんけど、ただ皆さん、だからですね、自分の失敗、人の失敗、取り返しがつかないと思ったことも、罪はきちんと悔い改めて、そして本当に後のことは徹底して感謝しているときに、全部神様が知っておられて導いておられますから、その曲の辺ってください。で、何かといったら、後悔を渡った後は、荒野を40年さまようですね。その間、もちろん神の奇跡がありました。神の愛がありました。神の祝福がたくさんありました。しかし、イスラエルが約束された出エジプトした理由は、カナンの地の占領だったんです。そのカナンの地に関しては、どんなに荒野で祝福を受けて、どんなに神の代弁したとしても、約束のカナンの地に関しては、1ミリとして受けてないわけであります。ところが、後悔、あの40年終わって、良いヨルダン川の前に来て、モーセからヨシアに指導者が引き継がれた後、ヨルダン川を渡るときは、ヨルダン川を渡った後、何が始まるかというと、ヨルダン川を渡った後に、カナン占領が始まるわけですね。約束の成就が始まるわけです。戦いですね、エリコのフラグの城壁が神の言われる方法で崩れます。その後、愛という小さな町が、簡単に落とされるところが罪があった結果、 ダメで、クリアダメで後に落ちますね。でつまり神の戦いが始まるわけですね。で我々は去年のパトモステージ宣教と言われて、今年のパトモス以降第セカンドステージと言われまして、具体的にこうね、後で話しますが、トラクトが送られてきたりですね、あの海外宣教の本番が始まったりしてきますけれども、その中で占領が始まるんですね。つまり何かあったらカナン占領ということは約束の成就、カナン、我々だったらリバイバルと終末なんですけど、まずリバイバルですね。リバイバルに向かっての具体的な働きが始まるとっていうことなんですね。でそのリバイバルの中に皆さん、もちろん皆さんの祈っておられる友人や家族、それから皆さんの人生における約束を忍耐を持って待ってきたことの成就が生まれるわけですね。でこれからいよいよその戦いは始まるんだけど、その戦いを通して約束の成就が始まるとってことなんですね。だから荒野っていうのは訓練と忍耐なんですよ。いや神の愛はあるんですよ。神の仕組みもたくさんあるけど訓練と忍耐なんです。でもヨシア記はヨシアがヨルダン川を渡った後は約束の成就の始まりなんです。戦いつく戦いだけど、それは約束の成就の始まりであり、約束の成就なんですね。で、ヨルダンに帰った時ってね、ちょっと正直言ってビビッときたんですよね。先週の日曜日、報告行儀で、今週は四国じゃない、九州いろんな教会行きましたけれども、どこでもこの話をしたんですが、ちょっと皆さんですね、はっきりとここから大きく流れは変わると思いますので、今年の主催チームはそういう意味ではですね、こちらが勝手に変えたんじゃなくて、まあ、危険だからなんですけども、神の手を感じます。この後いよいよ具体的にリバイバルに向かっての目に見える形での動きが始まっていきます。もうすでにね、霊的なリバイバルが始まっていて、たくさんの祝福を受けてますが、目に見える形での神の祝福っていうのが始まってくることですね。かたくなだったこの日本の国に、皆さんね、主に期待していただきたいというふうに思います。それが一つね。もう一つはですね、キャンプでですね、非常に祝福されたことが起こり始めております。というのはですね、先週もお話しましたが、桑岡よしこ牧師田波教会のキャンプに来られたんですが、実はもう本人がお役で言ってくださいということで、子宮がんと卵巣がんがあります。で子宮がんと卵巣がんで、先週10ミリ20ミリ10センチ20センチってことはないだろうと言いましたけど、10センチ20センチでした。10ミリ20ミリ、あまり10センチ20センチってあまりにも大きいのでね、そんなわけないだろう、10センチ10ミリ20ミリと思ったんです。そしたらそうじゃなくて、本当に10センチ20センチ、10センチ20センチって言ったらものすごく大きいですよね。考えられないけどそうなんですって。だからもうちゃんとね、だからもう先生もはっきり卵巣がんと子宮がんでね、で9月に、しかも糖尿病が9月に手術後だったんですけども、でもまあキャンプに来られたんですね。ちょっと私も誘ったんで書くばいけなかったから、ぜひ行きたいくださいで来られて、でところが2日目の夜から痛み出して、3日目証しの時にものすごい痛んでたんですけど、それでも証しをされたので、その後みんなでお祈りしました。祈った後、祈り終わってこう部屋とか自分の席に戻ろうとしたら、あんなに痛かったのに全然痛くなくなっててびっくりしたんですね。ただ私はまた痛くなるかもしれないと思ってね、ちょっと最後の方までね黙ってたんですけど、それ最後の方に確認したらやっぱり痛くなかった。日曜日に、それは木曜日ですね、キャンプ終わったので、日曜日にも全然元気に来られまして、その痛くないということでちょっとお話しましたね、消えてるかもしれないと。消えてはいなかったんですが、悪性のがんだったんです。はっきりね、悪性のがんだったのが良性に変わってたんですって。お医者さんが驚いてるそうですね。悪性のがんだったのが、もう明確な悪性のがんで、ね、がんってはっきり宣告されて緊急手術だったのが良性に変わってたってことなんですよね。これでですね、先生も驚いています。だから言ってるんです、ちゃんと先生にデータとね、あれをもらってきてって。そうじゃないと あまりにもちょっと知りれないと思うよね。だからもらってきてって、そして証をね、ちょっとちゃんとね、いろんなところに発表したらいいなと思うんですね。神様に感謝したいと思います。教会で思ったんです。来た方はご存知でしょうけど、前でね、私が手を置いて、長老の私と、それから腰をしておいて、で、みんなで本当に心を合わせて真剣に打ったんですけども、そしたら神様が痛みをその時取ってくださったんだけど、本当に悪性ではなくて良性だったんですね。ただ、腫瘍が取った方がいいということで、手術はされそうですけど、全然その違いますよね、意識がね。本人も全然痛くなくて、見て、一目で分かります。表情がまるで変わりました。これね、本当に。だからですね、本当に神様素晴らしいなということを思います。でそのキャンプのことが出てますので、ぜひですね、ご覧になっててほしい。新聞も、ね、読んでいただきたいというふうに思います。さあ、それでは聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日はフィリピ書の2章の12節からなんですけれども、13節の御言葉をキーワードに学んでいきたいと思っておりますけども、12節から見ていきますね。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけではなく、私のいない今はなおさら恐れのおいて自分の救いの達成に努めなさいと。私のパウロのことですね。パウロがフィリピの教会の人たちに書いたわけですけども、そういうわけですからっていうのは、2章の前半を受けてまして、これは、 先週話しましたように、イエス・キリストが父なる神様に従って神であられた方なのに、時間を創造し、ね、時間を作り、全宇宙を作って偏在の方なのに、約2000年前に時間の中に入ってこられ、ね、あのこの、この、なんでしょうかね、この地上に来てくださったんですね。人になってくださる。そして十字架の死にまで従ってくださった。本当に父なる神に従ってそこまで行ってくださる。そのエッサムを神様が挙げて引き上げてくださった。そのエッサムに凝らわせると一つになるって話をしたんですが、先週。そのエッサムの姿ですね。あのエッサムが本当に主に従ったように、愛する人たち、ね、ピリピの、パウロが愛するピリピの教会の人たちに、いつも従順であったんやと、ね。ピリピの人たちはいつも従順だったんです。父なる神様、神様に。そしてパウロにも従順だったんでしょう。私がいる時だけではなく、パウロがピリピの教会にいる時だけじゃなくて、今は捕まってますので、おそらくローマだと思いますが、ローマの牢獄にいる私のいない今はなおさら、私がいなくても、指導者である私がいなくても、恐れおののいてというのは、これは人じゃなくて神様。でこの神様を恐れおののくというのは、神様を恐怖する、ね、やらないと罰を受けるとかって、そういうことじゃない。罰を当てる、そういうことじゃないね。本当に誠の神様に畏敬の念を持って、恐れを持って、自分の救いを達成してみてもらいなさいと、両端線。で、ここで間違えちゃいけないのは、救いって言葉で言います、サルベーションってね。救いっていうのはですね、聖書で救いの一番核は何かというとですね、霊の救いを意味しますね。私たちは霊が死んでいて神様は分からなくなっているんですけども、イエス・キリストの十字架を死んだときにその罪が許されて、本当に神様と霊が回復されたんですね。で、これに関してはですね、我々の努力や頑張りっていうのはないんです。100% 恵みなんです。イエス様の方が十字架で、さっき聖書話した、神が人となって十字架の死にましてくださって、十字架で完了した。It is finished ってね、全うしたってことですね。全て終わったってことですけどね。全部を完了してくださって、全てを成し遂げてくださったことによって、あとは信じるだけなんですね。まあ、信じるってことはそうだけど、信じるだけなんです。信じるだけで何かをする必要なく私たちの霊は生き返る。ね、そして神様と伝わる。これはもう全く恵みです。信じるだけなんですね。ところがですね、救いって言葉はね、その霊が救われて天国に行ける、永遠の命を受けるだけじゃないんですね。救いって言葉はものすごく広い聖書なんだ。例えば、イエス様のところに病気の人が来てですね、自分や自分の子供たちのことを治してくださいって言うんですよ。治してください。イエス様は、あなたの信仰の通りになれ。治りましたって言いますよね。日本語では治りましたって訳されたところがあるんですが、あれは原稿では、救われましたって言葉と一緒なんです。救いって言葉には体の癒しも入ってるし、心の癒しも入ってるし、関係の回復も全部含まれてるんですよ。で、もちろん、救いの一番の核は霊です。ね、体が救われても霊が救われなければ天国にいませんから、一番大切な霊なんですね。それは全く無条件に神が話してくださったことを信じるだけなんですが、でもそれ以外にも救いって言葉にはたくさんの意味があるんですよ。回復って言葉の意味なんですね。だから病気が健康に回復する、心が病んでるのは健康に回復する、家庭が病んでるのは回復する、人生が本当に失われた人生とかね、そこから本当に神様になる人生に回復する。救いってもっと広いんですよ。つまりだから救いの達成っていうのは、もう無条件にただ信じるだけで救われた救いで始まるんですけれども、もっとたくさん救いがあるわけです。救いってのはその救いは広い。だから癒しもあれば解放もあれば、ね、何でしょうか、いろんな面の神様が私に与えるとして祝福、回復があるわけですね。その救いの達成、その救いを豊かに受けてくださいということなんですね。分かりやすく言えばですね、分かりやすくわかんないけど、イスラエル、今のイスラエル皆さんご存知でしょうか。あそこに第一年に書いてます。そのまま残ってますけど、イスラエルね、今のイスラエルってね、すごく小さいですよね。ところが、ホワイトボードをね、ちょっとだけ出してみてください。で、ところがですね、本来のイスラエルって大イスラエルってすごく大きいんです。今のレバノン、シリア、だからエジプトあたり全部含むんですね。でね、ありがとうございます。はい、そこら辺でいいです。長崎湾の土地はですね、こういうのはですね、そのまま置いとく、片付けないんですね。シーガーってもそのまま置いとく。ね、ある世代の人はちょっとね、きついかもしれないけどね。で、何か言うとですね、これね、ちょっとあまりにも適当な時間があるみたいだったんですけど、ね、まあ、やはり適当になりますけど、イスラエルって今こんな感じですよね。ね、もっと手に書いてあれですけど、大雑把ですよ。でも本来こっち、レバノンとかシリアがあるんですけども、こっちはイラクとかイランがあるんですけど、それでこっちはエジプトがあるんですけども、大祭って、おだぱになりますよ。大祭ってもっと大きいんです。あ、こっちはそんな大きいことなんですよね。ところが、今の祭はこんな狭いんですよね。で、もちろんパレスチナ問題がありますから、そういう政治のことを全部横に置いて、本来神が与えたイスラエルってのは、吉明を見ればわかりますが、すごく広いんです。これ大祭って言います。今の祭ってすごく狭いんです。エリコまで渡しちゃいましたからね。 何かっていうとですね、本来神が与えようとしているものに対してほんの少ししか持ってないわけですよ。実はクリスチャンももちろん永遠の命が一番大事ですから、そういう意味でイエス様に救われて命を受けたわけです。これ最高の祝福ですよ。でもそれだけでもっとたくさん神様は私たちに救いの全てを、体の救い、心の救い、霊の救いとともに人生の救いとしてはね、生きている地上での人生の目的の救いとしてはね、回復というかね、たくさんの救いを与えたいと思っているのにもかかわらず、それを十分に受けてないクリスチャンが実はたくさんいるんです。でそこに関してはですね、もちろん神がそれを成してくださるんですが、私たちの方がその神様が例えば体を癒したいときにそれを喜んで受け取って、はい癒してくださいって言って応答しないといけないんですね。例えば今回クワクワヨシコ牧師がガンが悪性が良性に変わっちゃって、でまあ手術もこれでだいぶなんかね、あれいいんですね、おそらく大きさも小さくなったんじゃないかと思うんですけども、ね、詳しいことはまた今晩クワクワ牧師が明かしされますので、ぜひ聞いてください。でその時でもキーがあるんですね。実は今回長瀬教会のキャンプにですね、まあ羽田美咲ちょっと遠かったんですけども、祈っていて私はその方と、まあ、もう一人別の牧師もですね、ハックマンにやっぱ行ってない牧師がいてですね、で誘わなきゃいけないと思ったんですね。で来られますかって聞いたらメールの返事がですね、行きたいと思っています、今祈っていますってことだったんですね。でこういうのは大体来れなくなるんですね、正直言いまして、ね、でおそらくそれは境内の問題ですね。で私は2人ともですね、境内がもしなかったら長崎教会は全部バックアップして学ぼうと本気で思ってた、2人ともね、もう最初から思ってました。ただね、なんか神様はまず本人たちがどう願ってるかを聞きなさいって言われたから聞いたんですね。だから行きたいと思っています、今祈っていますって言ったんで、だからちょっと私メールを送り返したんですね、まあ牧師だからね、ね、行くことに決めてください、来ることに決めてください、ね、行ければ行きたいのに来ることに決めてください、そして祈ってください、そうすれば必ず人は備えられますからってね。で、まあ、もし子供だったら長崎教会が献金して招こうと思ってます最初からね。で言ったんですね。で面白いですね、2人いたんですけど、で桑岡牧師はそこですぐね、分かりました、もう行くことに決めますって言って祈って2日後か3日後に献金来ちゃったんですね。で洪水がなかったんです。そしたら洪水があったら伐採がないって言ったんですけども、別に構いませんって言ったんですけども、車で行くことになって、逆に桑岡牧師の車を借りて桑岡牧師に行ってもらったので、逆に助けられたわけですね。だからこっちが全部ね、助けてもらってるから逆になったわけですね。でもう一人の牧師はですね、実は最後のお金もらったんですね。でも私ね、その前の晩電話したんですね、言ったんですね、どうですかって言ったらね、いやまだダメですって言われて、じゃあ一つ聞きたいんですけど、お仕事は休み取ってますかって聞いたんですよ。お仕事はちゃんと3日間休み取ってたんですね。で休みを取ってるってことはもう行くって決めてる人かも終始なんですね。もし私休みを取ってなかったら献金はしちゃいけないと思ったんです。だって突然休みますから、世に対して証しも何もならないし、そうでしょ、休みを取ってるって聞いたので、あもう来てくださいと、ね、もう費用はいりません、こっちは全部負担しますと、工事もないってわけですね。だからその桑岡牧師の車で途中で拾ってもらいまして来てですね、結局来れたんですよね。何が起こりだったらね、来るって招いたことに対して、まあ、これは私が招いたんですけども、でも間違いなく私にとって神様がね、この人たちを白馬に行けなかったから呼びなさいって言われたし、本人たちも実は聞いたら神様に呼ばれてるって分かったわけです。分かったんだけど、心を定めて応答しようと決めた時に道を開くんです。なぜかって皆さん、神様の愛は暴力団ではないのです。日本人はよく言うんですよね、神様愛だったらね、無理やりね、みんな救えばいいじゃないか、ね、神様やってきて胸ぐらつかんで死んじゃうと言えばいいじゃないか、これは間違ってます。本当の愛は語りますが、選択を相手に委ねるんですね。選択を相手に委ねるんです。イエス様は十字架で全て救いを成し遂げた上で、信じるかどうかは私たちに委ねるのです。愛しているからです。私はロボットではありません。もし無理やりみんな信じられるんだったらロボットでしょ。神の一緒の努力、ロボットでしょ。私たちには神にせず使えた私は選ぶことのできる選択と意思が与えられ、愛されてる人、愛するっていうのは相手に選択を得るわけですね。で、なんかですね、神様は私たちに選ばしをするわけですよね。で、救いに関しては信じるわけですよね。でも今度それ以外のことに関して、桑岡牧師はそれでね、来たんですよね。これでね、伝参加で決めたわけですよね。そしたら2日目の晩から痛み出して、最後は苦しんだわけです。でもあそこで苦しんでなかったら、みんなで祈らなかった。面白いですね。やっぱりすごく大切なところなんですね。 神様はね、皆さんにね、たくさんの祝福を与えるためにね、招いてきたり語ってきたり、あるいは促してきたりすることってあるんです。よく神様が分からないって人いますけど、もうなんか聖書、もうちょっと聖書を見なさいって言われたりね、もうちょっと早く教会に来なさいって、ね、なんとなくこう思ったりね、なんかこれ言った方がいいなと思ったりなんとなくしませんか。そういうのを促しって言うんですよ。語りかけっていうのは嫌だったら促しって言うんです。そういう促しに応答していくと、だんだんだんだん神様の語りかけとか導きがよりはっきりより明確に分かってくるんですね。神の語りかけが父親と似てるんですね。母親っていうのはですね、お腹の中に届きと思いますから、生まれたらすぐ何もなくてもお母さん分かるわけですね。お父さんは悲しいですね。私がパパって一生懸命言わないといけない、パパパパって言ってね、言っていくとだんだんだんだん分かってくれるわけですね。で、神様との関係も長く促しを最初分からないわけですね。罪で断たれていたから。でも聖書に出ると何か響くなって、で、間違うこともあるけど響くな、何か気になるなっていう言葉を大切にしながら従っていくと、神の語りかけってはっきり分かってくれるようになるんです。成長しますね。で、それをどうぞ覚えてくださいね。で、その救いの達成というのは、つまりここは神様の導かれることを、語られることを、促されることに従っていくことによって、もっともっと神を愛している祝福、救いの全容、霊だけじゃない、心も体も人生も家庭も、本当に神が用意されている祝福の全てを、もう救いの達成を受けてくださいってことだったわけですよね。で、面白い、そういった後に神は御心のままに、神様の御心のままに、神は愛の方ですから、私の祭殿が願われません、その祭殿の中であなた方のうちの私たちのうちに働いて志を立てさせ、ことをこなしてくださるのですと。だから私たちの心の内側に神様は、聖書を読んでいるとき、礼拝しているとき、賛美をしているとき、いろんな教会で神様と交わりをしているとき、人と主にあって交わっているとき、何かこう志でしょうね、幻でもいいです、何かこうやってみようかなっていう願いとか思いを起こさせるわけですね。これ大事にしてほしいですね。ビジョンがない、志がない、ビジョンがない、志のないクリスチャンっていうのは世の人と変わりません。世の人でも志やビジョンもね、これ人間的なんですよ。自分の夢とか自分の志を持ってるね、なんか昔長崎美国っていうのがありましたけども、ね、夢とか持ってると少なくともその夢の成就までの間は生き生きてられたりするわけですね。一時的なことだったとしても、で、クリスチャンであっても永遠の命は受けるんですけれども、神から与えられる志、幻、神にある夢を持ってないと変わらなくなっちゃうわけですね。で、神様は私の違いに神にある志を必ず与えてくださるんですよ。それをぜひね、なんで受けていただきたいというふうに思うんですね。で、これは頑張らなくても、主は私に実はこう与えてくださるんですね。で、今回キャンプのテーマはですね、少年よ大将よだけ、中年よ大将よだけ、老人よ大将よだけっていうとややこしいんですよね。どこで切るかって、だから言い換えたんですね。70代よ大将よだけ、60代よ大将よだけ、50代よ大将よだけ、40代よ大将よだけ、選択の方がいいですけどね。ね、でインクライスト、あるいはホークライスト、キリストにあって、ね、ここを失っちゃいけないよってことだったんですね。で、その時にちょっと私は主からすごく示されたことがあったんですね。大使っていうと大きな志なので、まあ、本当あれですけど、例えばね、全世界選挙、ね、多くの国に行って選挙するというと大きな志で、ね、すぐ家の隣のおじさんおばさん、ね、そばの人たちを伝道するのは小さな志みたいなイメージを持っている人が中にはいらっしゃると思うんですね。それは違うってことなんですね。神が与えてくださるのが志なんですよ。で、もちろん人の目見たら大きい小さいあるかもしれませんが、小さく見えても神が与えた志を喜んでやっていくと、小さいことに小さな人、大きなことに小さいですから、神様はそこからもっと大きな働きに招かれるわけですよね。で、大切なことはその神様が与えてくださる志に行けるということなんですよね。で、実はですね、知能力クリスチャンセンターはですね、1984年の4月1日に始まりました。27年前、東京都の国分寺で始まったんですね。で、秋元牧師が、マガシキ教会等から使わされたというのも、独立してというかですね、暗示を受けて行かれた。で、秋元牧師は自分で旗叩いてやろうと思ったら、岡間牧師という方が来られて、教会の何人かも来たんですね。で、十数人だったと思いますけども、14人か5人ぐらいだったんですけどもね、で始まったんですね。で、パウロ牧師はそれまでもう、トラクターいろんな解体教会を手伝って、トラクター配布を3台やり、個人伝道をたくさんしておられたので、 キャンパスクルーズでもね、やってましたので、当然開拓教会だからすぐにトラクトを配って、個人伝統やろうってこう思ってたわけですよ。そしたら神様が、ちょっと待てって言ったんですね。普通ね、伝統ストップしたことはありないんです。って思ったけど、祈っても祈ってもちょっと待ちなさいって言うから、そのガンガン伝道することをちょっとやめて、トラクター配布したりすることをやめて、こう本当に神様にかくすごく祈り込んでたんですね。1日5時間から10時間お顔してたんですけど、祈りたいながら、この日曜日は礼拝が終わった後は、将棋を指したりボウリングに行ったり、まあ、国分寺ランドと言われたんですけど、その頃ね。ところがその1年間で人数が3倍増えたわけです。これ神がなさったんです。1年間で3倍増える教会ってのは当時そんなありません。増えちゃった。神がなさった。神がことをするこの教会は神の教会ということを明らかにされたんですね。で今27年経ってですね、今年フォーエバー21の方との導きと出会いがあって白馬に来られてね、でとても祝福を受けましたけども、その方々が頼んでいないのにダーリーチというこんなすごいトラクトね、トラクトと言いますよね。トラクトって言ったらなんかこう一枚のペラペラをイメージしますよね、まあ、小さくてもちょっと癒しの冊子が出ましたけど、あれぐらいの感じですよね。これ一部作るのに大量に作って一部休憩するんですって、円高までね。で聞きましたらですね、これはですねまず4万歩送ってきた、その後4万5千歩送って、5万歩送ってきて、その後4万5千歩かな、全部で9万5千歩送ってきた。それを作るのになんかね5、600万かかってるらしいですね。思わずね、そのお金が欲しかったなんて人間的には思うかもしれませんが、送ってきたんですね。なぜかって言ったらね、神様は27年間ストップされたんですね。これで今これ送ってきたんで、最初ね面白いんですけど、送ってきた時ですね、ちょうど秋元牧師が九州に来られてね、ああそうって言って、私にね言ったんですよね、キャラ君4万歩送ってきたって言うから、1万歩九州で頼むねって。でずっと言ってたことが、神様が死の時間に近いってことは、ホームページインターネットをしようってことをすごく神の方って書いてあるんです。だからオンライン電話をしたりね、なんてことなんじゃない、ホームページを神様から語られたときね、その心が出られたときね、本当に技術的には分かったんですよね。パウロスは何度も言われてるように。でも神様が言うから無理だということを押していったら、今ホームページはキリスト教会では文句なしに地位です。で今は一般の社会でも最先端というのを狙ってるんですね、東京ではね。で、よくパウロスが言うのは、ね、牧師会に来たらですね、トラクトを1万枚巻くよりも、毎日毎日ホームページにね、一行書いて更新しなさいって。今はそれが21世紀の伝統で、本当にそうなんですよね。ところが、送ってきたわけですよ。これでね、ちょっと嬉しそうな、ちょっと困った顔した私に、一番任せるよとか言ってられたんですね。それで、ところがですね、そしたらまた送ってきたわけです。でちょっと待ってくれって、久保田君が、はいって受け取ったら、ちょっと待ってって言った後に、神様も金をかけたんで、これは私の手だって。トラクト配布って何かって地域伝道なんです。トラクトってのは地元に配るんですね。で、セカンドステージと言われていて、選挙が本格的に始まるぞって言われて、でいよいよザンビアに9月に行って、10月にマレーシアに行って、ザンビアは例の戦い、10月のマレーシアは教会形成ですね。これでさっきの11月のスカイラーが夜中に渡るわけですよ。その時にトラクトが配られてきて、地域に巻きなさい、つまり各教会がその地元に根付いた教会になって、刈り取りしようってことが出てきた。これで面白い、東京の教会が配り出した。本当に神が働いたからね。東京の教会ってのは皆さんね、知ってる方は分かるんですが、東京の教会は地方の教会とは違うの、方が。例えば、長崎教会の目の前の人は基本的には長崎教会に来る、普通はね。ただ、向こうの方は、東京の場合は、例えば、安東教会の目の前に住んでる人は安東教会に来ないで、2時間かけて違う教会行ったりして、逆にその別の教会に行ってる目の前の人が2時間かけて安東教会に来たりすることは、普通にあるんです。よく言えば、主の導かれる教会に、交通もあったとするから。まあ、悪く言えば好きな教会に行く。ね、自分の合う、まあ、好きな教会っていうかね、合う教会に行くんですね。それは東京の教会の性質なんです。地元から来ることはない。だから、高円寺と杉並区にあるのに、杉並区と高円寺にあるのに、杉並区や高円寺から来てる人は少ないんですね。引っ越してきた人ですよ。例えば、光牧師は、長崎から東京の杉並区の高円寺に引っ越しましたから、あ、高円寺じゃないか、杉並区に引っ越しましたから、ね。で引っ越してきた人は、もともとそこにいた人が来るってことは、あんまりないんですよね。地元に根付くっていうよりも、そういう感じじゃないんです、東京の方は。で、私は10年いましたから、東京教会に来れますけども、ところが、その東京、しかもトラクトね、もういろんなもの巻かれててね、あんまりろくでないもの巻かれてますから、トラクト配布とかしてもあんまり流行らないし、むしろ嫌がられる。ところが、神様は言ってきたんですよ。27年前はノーって言ったのに、今はゴーやりなさいって。 それで東京の子がこれを巻いたそうですね。まず一周目高円寺に、これはなんか高円寺から人が来たんですよね。その次の週杉並区に広げて巻いたらね、杉並区から人が来たんですって。私ねこれインターネットで入ってたんですけどね、あの体が震えました。時が来たって。東京で来るなら九州や長崎で来ないわけないんです。神の手を動き出したんですよ。これは神から来てる幻を心出したんですよ。秋元牧師は最初やろうと思ったらストップでやれたからやめてて、インターネットでやるから。秋元牧師もいいですか、昔電子シュッとなって、それでやっと30分かけて書いたのを僕また一瞬して消してしまって、壊れたと思って放ってたら電源を入れ忘れてるだけだったとかいうね、まあ申し訳ないけどそういうの苦手なタイプなんです、ね、なのに神様はインターネットという神が言うから、神が言うからその幻と志に向かって徹底してあったわけですよね。専門家の人じゃできないといったことを教えていただけたわけでしょ。で今度それで三段目しか言うとですね、今はタルト大学じゃない、一番前まくり授業本編にかけて言ったのにタルトが送られてきちゃったわけですよね。ひえーと思ってたら神がこれは私の手だって言ったわけですよね。神から幻と志は来るんです。私たちの肉から出るのではありません。神から来るの。その神の志と幻を受け止めてそこに生きると何が起こるかというと神が動くんです。私ね、ただこのトラクトを通してきたわけじゃないそうです。でもトラクトを巻いたところから来たんですよね。あのやっぱ私牧師をね、私20何年やってるかな、23年やってますけど、これはねやっぱね分かりますよ。これはすごいなって思いますよね。でね、神が与える心を出したのこれ個人のレベルでもあります。教会としてもありますね。今はまあ群れ全体のこと分かりやすく言ったんですけども、なんかですね、神様があなたに与えてくださる幻、教会に与えてくださる幻があるんですね。それを私たちはね、心に来る流しをね、やってもらう。で、2つ失敗するんですね。1つはね、あまりの大きい幻だとね、例えば最初インターネットしようとやるときにね、パウロ牧師は一番得意じゃないし、でみんなも無理だとやるときにね、普通だったらね、あとでもできないなって、無理だと言った人は、お金がないと、機材もダメだと、で技術がまだないとですね、客観的にそうだったわけですよね。結構それでね、あ、ちょっと無理だなって諦める人、これは愚かなんです。御心かどうかは決めちゃうけど、神が言ったら進むんですね。もう一つはね、さっき言ったね、大きい幻だったら燃えるんだけどね、なんか小さい子だったらね、例えばトラックダイブね、なんかこんなこうせこせこ巻くの今時なんで俺がしなきゃいけないのって、そういう意識になる人、これもダメなんです。神がおっしゃってきたことは人の目に大きいか小さいかじゃなくてね、それを本当に喜んでやっていきますと、そこから神の計画が開くんです。ガーッと、これは覚えてほしいですね。以前神様に言われてトラックと早くしたことあるんですよ。もう私3回ぐらい長崎全部歩き回ってこうやってますから、1回目か2回目の時にですね、山本牧師が来たのです。それはね、黄色い紙に言葉書いてですね、教会の住所書いてですね、で何が決めたって聞いてましたね。エホバの証人は統一教会とは違いますって決めたんですけどね、立派でも何でもないトラックですよね。手書きで書いてこすってのお金がなかったもんだから、パーってリンティングがなんかでね、で来たので、もう一つは看板ね、看板が一番最初の教会道路沿いでバスから見えたから、あその教会なのかと思ったら、そのトラックが来て、あの教会だ行ってみようってことで来られたんですね。今でもよく覚えてます。で牧師になっちゃいましたよ ね。でなんですね、神様の流すことに神様の答えがする頃だし、大きくても投げたり上げられたりしない、小さく見えてもそれをバカにしたり、なんで俺がなんて言わない、喜んでやるんですね。その時に主が大きく開けますんですね。これをどうぞ皆さんね、覚えておいてほしいというふうに思います、ね、でその志を大切にすることをこなしてくださる。でその時に全てのことをつぶやかず疑わずに、疑わずってのはさっき言ったように、こんなことできっこないじゃないかって疑わないで、つぶやかずって、なんとなくこんなことしなきゃいけないつぶやかないで、つぶやいてるとかあれしないで、喜んで感謝してやるときに神様が与えてくださるんですね。桑川牧師がですね、私はがんなのにもう本当に許しちゃいけないのに、お医者さんだってもう言うのに、なんで私がいけないなんて言わないで神様に促されて、ね、で行こうって決めてきたときに振られちゃったわけですよ、ね、でなんですね、その主の与えてくださることを小さくても大きくても、それを大事にしてほしいと思いますね。で、命の言葉をしっかり、それで15節 ね、この後はさらっと言います。それはあなた方が非難されるところのない純真なもとに、で神様の、幻でしょうね、志、神がくださる志は幻に向かって進んでいくと、非難されるところのない純真なものとなり、清められていくんです。 曲がった邪悪な性の中にあって気のない神の子供になり癒しを受けるって言うんですよ。清めと癒しが始まるんです。あのね、神の幻とは志に向かっていくとね、癒しと清めが始まるんです。自分の幻とか夢に向かっていきますとね、コロナの戦いで非常に傷つき痛むんですでも神様をくださる幻や夢に向かっていくと清めと癒しが始まっているんです。これは面白いですよね。そしてあのハドソン・テイラーってご存知ですか。光る牧師は好きだった、ね、彼は中国選挙の前での別発で当時の中国人やってたね、あの髪の毛の真似をして、そしてね中国人が着てる服を着た。そしたらね、イギリスのね彼を送ってた選挙会の世界から怒られたんですね。イギリス人なのにそんな格好してくれてね、当時はね。で彼はそこでね、でも彼はねそれでも中国人と同じ格好して選挙したんですよ。そしたらそのこうバックアップしてたところはね援助切った。で慌てて戻ったわけですよね。で戻って、で彼はあの婚約してた人がいてですね、もう結婚から約束してたわけね。その人にちょっと来てくれって言って、ちょっと来てすぐ帰る。でまた来てくれると思ったら、私は中国にはね思い出の地域がないからね、あなたはこの地方選挙をするなら私はしませんって言ってね、あの、まあ、はっきりは振られちゃうわけですね。これで選挙のバックアップのルートは切られ、恋人には切られるわけですね。これでね、もう絶望の気持ちでね来るんですよ、中国に。でも実は彼は中国に行くことは彼の神から与えた心出したり幻だった。そこに来たでしょ。人間的には切られましたよね。だその時で皆さん、ジョージ・ミューラー、秋元さん大好きな、ジョージ・ミューラーもかなり年を取ったのその時には、ね、イギリスってやっぱすごい歴史がありますよね。ジョージ・ミューラーはですね、ハドソン・テイラーと2回ぐらいしか会ってないんです。そんな深い認識じゃないのに神に乗ってたら神に語られるんですね。ハドソン・テイラーを助かるって。ジョージ・ミューラーはね、ハドソン・テイラーにね2回しか会ってない、ハドソン・テイラーにね、神様はあなたのことを忘れていません、ね、神様を愛してあなたの働きを全うしなさいって手紙をつけてね、献金を送ってくるんですよ。こういう歴史があるわけですよね。これでハドソン・テイラーはものすごい励ましを受けるんですよね。これでね、これで彼はその奥地に入って、奥地に入っていけばもう、ね、中国人の方はいらっしゃるんですけどね、彼はそれで言ったらね、もう女性なんかも関係ない世界と思ってたら、そこになんと考えられないイギリスのから来てたなんか女性がいて、その方が彼の伴侶になるんですね。これでその彼女がいたから彼は奥地宣教をして中国で生涯宣教を続けてるんですね。見事なんですよね。境内においてもそれから伴侶においても見事な神の助けで、彼はそこで非常に清めを受けるわけですね。本当に神様を求める心、清い心と癒しを受けるわけですね。で皆さん、私たちが神の幻に生きると神様は私を清め癒してくださるんです、ね、自分の願いや希望に生きると一時一時あるかもしれませんが深く傷つき痛みます。だから地上は罪人の世界だから、ね、サタンが支配してるんですね。でそれで16節、命の言葉をしっかり握って、神の言葉を握って、神から与えた言葉を握って、普遍的な真の言葉を握って、彼らの間、彼らの世です、世の光として輝くのですと。イエス様と共に歩むとき、イエス様のビジョンに向かって歩むとき輝くんですね。でそうすれば私は自分の努力したことが無駄ではない。これはパウロがピリピの教会たちにそうやってね、イエス様のことを伝えてきたことが無駄ではなく、苦労したことも一生懸命教えたことも無駄でなかったことが、キリストの日、再臨の日には起こることができると、ね、それは喜びだということだったんですね。たとえ私があなた方の信仰の備え物と礼拝とともに棺の備え物となっても、これ殉教を意味します。たとえ私が殉教者がいけなくなったとしても構わない、私はそれが喜びなんだって言ったんですね。でこれが喜びなんですよね。本当にこの自分のピリピ教会の人たちが本当に神様の志をもらってそこに来て世の中で抱えてくれるなら、私は死んだっていい、本当にそういう喜びですって言ったんですよね。で、これは分かります。うちは8人子供いますけど、皆さんもね、親の方は霊的な子供もいますし、実際的な子供もいますが、子供たちがですね、どんなに成功してもね、あるじゃないですか、なんかこう、なんとも言えない辛そうな顔してたりね、きつそうな顔してると、ね、本当に神の幻に来てる時っていうのは抱えてるじゃないですか。本当に皆さんの子供たちがこう輝いて生き生き生きていたら、例えばメリシャ牧師はですね、光君がですね、光牧師がですね、神様に出会う前ね、本当になんて言いましょうか、こうロン毛でなんかちょんまげしてたわけですよね、トレッドヘアでね。で自分の息子と感知できないぐらいになったわけですね。その時に 痛めたわけですよね。神様はきっと一緒だと思ってる。ところが本当に神様に出会った後ですね、朝起きてね、光が言うんですって、ね、え、お父さん今日また始まった、神様今日何してくれるんだろうってね、ここなんかこう本当に自然に心から喜んでるんですって。昔は朝起きの部屋だったって、ああ一日が始まる、布団から寝ちの部屋だったって、本当に感謝してよかったねってこうね言うんですって、その救われて間もないこと。そしたらそれを聞きながら涙が出てきた。それでもう今神様が来てるじゃないですかね。時々東京から情報もらったりしたんですよね。それで、嬉しいわけですよね。わかりますよ。うちの子供たちがですよ、どんな仕事であってもいいけど、本当に神様からのビジョンだと思って、喜んだって。例えば今、長女が CS の報酬をしています。毎週必ず土曜日の夜には私の机の上に CS の兄弟が作った兄弟が置いてある。で、私の長女は真面目なんですね。あの真面目さがうちの男たちだったらもういいんですけども、とにかく超真面目なんです、超真面目なんです ね、うちの妻に言ったんですね、超真面目、ね、これで本当に一生懸命作るわけですね。その兄弟を見たらね、私が作るリモを作ってますよね、本当に。大人のクラスやってみればいいものを作りますよね。これは客観的に見て、僕としてそう思います。親の役目とかじゃなくて、皆さんね、嬉しいですよね。神様でその子供たちがやるわけでしょ。まあ、もちろんジョイ牧師が責任者ですけど、その元で一緒にやってるわけですよね。僕は嬉しいわけですよね。で、本当にフィリピンの教会の人たちが神様からの志をもらって世の中で光として輝いてくれたら嬉しかったでしょう。もう死んでもいいって、殉教したって構わないよって、それは私の喜びなんだ、これ本当だと思います。でもそうじゃなくて、どんなにこう成功してたとしても全然神様知らず、なんか本当に世の中の死んだ目をして生きてたら、パウロはですね、死んでも死にきれんってわけですよね。そういうことですよ、ね、ここなんですね。でパウロは本当にそういうことをしたんですね。でこれがクリスチャンでございますね。で、やりました、あなた方すべてと共に喜びます、ね、で、あなた方も同じように一緒に喜んでください、私と一緒に喜んでください。神から志をもらって、幻をもらって、その幻に生きることを喜んでください。で、皆さん、この群れ全体はリバイバルと始末されているんですね。東日本大震災は苦しみの始まりと言われています。とても辛いことですが、人間的には。こんなものでは、まあ、九州の人はあまり実感がないでしょうけども、まだ、もっと厳しいことがこれから世界に始まってまいります。厳しい時代がやっています。で、明るいことを言うのは偽で、偽りだと思います。もっと厳しくなります。黙示録が近づいてくるからね。でも、その中にあって私たちは、本当に神様からのいただく、永遠に価値ある幻を生きるときに、私たちの人生は世の光として輝くわけですよね。で、今までもそうですけどね、これからはもっとそうなります。なのでな、本当に主はあなたに用意されてるね、志と幻をですね、聞いていただきたいと思いますね。で、本当にこの終わりの時代、魂のために、そしてこの終わりの時代に生きているものとして輝いていただきたいというふうに思います。お祈りします、天のお父様。あ、それで、今度から月に1回コンサートいたします、教会でね。だからトラックタイムもいたします。で、皆さん、このトラックとかは、ね、たくさん送ってきたけどみんな手伝いますので、やがてなくなりますが、皆さんですね、インターネットの証を書いていただいて、だから皆さんトラックを書いて配りましょう。だから皆さんコンサートで証をして歌いましょう。昨日は八代まで行ってきましてですね、最初はピースの付き添いに行ってる予定が、祈りちゃんも妻も来まして一緒にですね、で、私と妻で鳥を歌ってくれたことになりましてね、鳥と、ああ、鳥のようにじゃなくて、最後に歌ってくれたことになりまして、へえと思ったんですけど、まあ、頼まれたので1曲だけ歌ったんですね。私は賛美はしますけど、聴かせる賛美ではないんですが、まあ、でも歌ったらね、あ、賛美隊の人っていつもこうやってで、ま、イオンですよ、イオンショッピングホール、全くのようですね、全くのよう。あれはね、なんかね、初めてな、賛美隊の人はこうやって宣教してるんだと思って、なんかね、そういうすごくある霊的な感動を覚えたんですね。で、妻と一緒に歌いながら、なんかすごくね、魂を貸してるってことで一緒に歌ったでしょ。なんかこう、ものすごくこう、霊が一つになって感動したんだよね。そしたらね、70歳のエリシャ牧師と、19歳のある女の子と、から他の教会から来ていた、ちょうど来ていた、偶然はないんですけど、本人たちのと逃げてきた偶然来ていた人と、そのお友達とが、えらく感動してくれて、もう一人別の人が、えらく感動してくれて、触れられてたんですよね。で、なんかすごく嬉しかったです。で、たね、そって賛美隊としてそれだけのことでも本当に神様のなんかそういうものを感じてやると違うんですね、全然違うんですね。で、私は基本的にはやっぱりね、礼拝をする賛美隊ですけども、でもこれからは 促しがある時には賛美隊としてうまい歌を超えてね、本当に神様に与えておくために立とうってことをね、初めて思いましたよね。だからコンサートの時はね、いる時はね、出ようかなって思ったんですよ。その目指したいんだけど、魂のためにね、本当に福音のためにね、なんか、そうするとね、なんかスーッと心がね、すっきりするっていうか、霊的にしなんかいいんですよね。で、神から来る幻っていうのは皆さん、本当に癒すんです。清めるんです。だからね、皆さんね、群れ全体に与えてる幻は、皆さん受け止めていいんです。ちょっと具体的にどうするかは、一人一人がね、主に行かれたらいいんですよ。ね、例えば、サミダチに立つ、うん、いいんですけど、じゃどこに立つかね、天使公園に行くのか、ね、駅前に行くのか、ね、花街に行くのかとかね、それはまたそれぞれがあると思うんですよ、ね。でも、群れ全体に与えられている神様からの志の幻は受け止めてほしいんですね。ね、その時に生かされていくんですね。それをね、どうぞ覚えてほしいと思います。お願いします、天のお父様。御言葉をありがとうございます。有名な御言葉ですけれども、様本当に神様からの志を私たちがいただいて、イエス様はその志に向かってつぶやかずに、小さなことでも喜んで、また疑わずに、どんな大きなことでも信仰にならないで、喜んで感謝を持ってなしながら、神様がなされる御業を見、本当に神様は清めと癒しを受けて、神様は素晴らしいことをなしてくださるのを共に見ていけれるように、永遠に勝ち上がることのために、私たちのこの地上の人生を用いていることができる、使っていることができるように、とどめ注意してくださることをお願いいたします。短くお祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、神様の前に悔やみの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいんですか。あなたの心の願い、うめき叫びを神様の前に素直に出してください。健康の問題でも、経済の問題でも、人間関係でも、どんなことでも神様は笑ったりバカにしたりしないで喜んで聞いてくださいます。神様のもとに、イエス様のもとに、あなたの願いを、自分のことでも、家族のことでも結構です、すり出してあげたいと思います。天のお父様、キリストイエスは何によって父の神のもとに参りました。一人一人があなたの優しさ、そこを願いと求め、あなたに手を伸ばして、癒しを与え、解決を与え、勝利を豊かに与えてください。イエスキリストの名によって命ずる、癒される。この腫瘍やポリープ、良性の悪性もイエスキリストの名ずる。ここにいる方が門家友人の中にあるすべてのこのがん、腫瘍、ポリープ、イエス様と命ずる、消えてなくなる。喉にある、まあ、イガイガって言葉がおかしいですけど、喉にあるそのイガイガ痛み、イエス様と命ずる、癒される。眉毛って言うんでしょうかね、その目のあたりがなんかちょっと痛いか調子が悪い方、イエス様と命ずる、癒される。最近目が見えにくくなっていて、もちろん眼鏡やコンタクトレンズも必要なんですが、なんかちょっとこう、ね、視力が回復してほしいなと思っている方、祈りなさい、求めなさい、真剣に求めなさい。私はその視力を回復させます。主よ、あなたの力と聖霊の恵みまで視力を回復させてくださいようにお願いいたします。自分の願っていたことを、思っていたことがその通りになりませんでした。願い通り、思い通りになりませんでした。それですごくがっかりしたり傷ついた人がいます。また、なんか、裏切られたような気持ちになっている方もいらっしゃいます。もし言われます。私はあなたに、この永遠という価値の中で用意している祝福があります。それはあなたにとって最も深い喜びとなるでしょう。あなたは失いました。またあなたは傷つきました。でも間違えてはいけません。失ったではなく、あなたは永遠に価値あるものを受けるために、私はそれを取ったのです。でも私はそれに勝る、何十倍何百倍と勝る永遠に価値あるものをあなたに返そう。安心しなさい。私が用意しているものはあなたにとって最善、心の底から喜び踊るものとなります。私のものを受けなさい。私はあなたに私のものを用意していると主は仰せられます。思い出しなさい。私はあなたのさなき日にあなたに語ったことがある。思い出しなさい。またあなたは勝って祈ったことがある。私はそれを忘れない。あなたが忘れても忘れない。その答えを私はあなたにこれから具体的に与えていくと知られます。天の父様、ありがとうございます。あなたを一人一人に触れておられること、働いてございます。躁うつ病、統合失調症、注意血管多動性障害、不安神経症、対人恐怖症、不眠症、 心の病に主を触れてください。全く愛を恐ろしみ出します。神の全く愛を十字架の恐れで恐れを完全に取り除き、心の病を癒してください。イエス・キリストによって全く愛によって癒されよ。恐れをその人の力で行け。心の病をもたらしてきた悪しき汚れた霊どものイエスさんと命ずる。その人の力、さ感情を思い体の力で行け。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ありがとうございます。賛美します。聖霊様の親しき交わりが私たち一人々と共に一同と共に今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。